ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年12月13日、東京都内において日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムが開催されました。このシンポジウムは毎年12月10日から16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として開催しているもので、シンポジウムでは中学生高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式も行われました。本日はこの作文コンクールの中学生部門で優秀賞を受賞した、当時臼杵市立野津中学校3年生であった倉野舞さんの作文をご紹介します。倉野さんは昨年8月には全国の中学生が集まって拉致問題について議論する中学生サミットにも参加しました。それでは倉野さんの作文、日常を届けたいをお聞きください。人並みの人生、温かいご飯がある、友達と遊ぶ、中学生らしく反抗期を過ごす、何気なく空を見上げる、そんな日常を送っている中、私は横田めぐみさんを知った。初めて知ったのは小学6年生道徳の授業の時だった。アニメ「めぐみ」を見た。その時の私はこんなこともあるんだぐらいに軽く受け流し、深く考えることはなかった。二度目にめぐみを見たのは中学校2年生になってから。最初はこれ見たことあるなと思いながら真面目に見る姿勢に欠けていた。しかし一度目に見た時と私の心の反応は全く違った。いつの間にかアニメに引き込まれていき、苦しい気持ちになっていたのだ。私は自分の他人に対する共感能力は著しく低いと思っていた。みんながニュースを見ていてかわいそうだと言っていても、特に自分は関心を持たないことも多い。でもアニメを見る中でめぐみさんやめぐみさんの家族の気持ちに共感できている自分がいた。驚いた。同時にその驚きがもっと知りたいという意欲に変わっていた。拉致されためぐみさんをはじめとした被害者の方々、そしてその帰りを待つたくさんの人たち、この人たちは今までどれだけ苦しい思いで こんなにも長い時間を生きてきたのか、それを確かめるため私は拉致問題中学生サミットに参加した。サミットでは横田めぐみさんの弟横田拓也さんの講話があった。めぐみさんが拉致されてから48年が経過しているという事実を改めて確認した。私には考えられないくらいの長い時間だ。まためぐみさんの帰りを待つ中、強く望んでいた再会を果たせずに亡くなってしまった父しげるさんの思いも伝えられた。そんな講話の中で一番心に残ったのは母早紀江さんの夢、草原に寝っ転がって青空を見ながら話がしたいというもの。これは私たちなら簡単にできることけれど、そんな簡単なことでさえできない人がいる。とても悲しい現実だと思った。絶対にこのまま終わらせてはいけない問題だと痛感した。私が嫌なことが重なって気持ちが沈んでいた時、空を見る余裕などなかった。どれだけ前に進もうとしてもずっと立ち止まっているような気持ちだった。その後心が晴れた時にふと見上げた空は今まで私が知っていた空ではなかった。信じられないくらい美しい眺めだった。本当に感動した。この景色をめぐみさんと家族の皆さんで一緒に見てもらいたい。空の美しさを改めて知ってもらいたい。拉致問題の解決は決して簡単なことではない。その中で私たちにできること、それはこの問題について考え続けること。問題を風化させないようにたくさんの人に伝え続けること。被害者の方々の一刻も早い帰国を願い続けること。日常の中に青い空がないすべての人々にこの空の美しさを届けたい。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に今週の一曲です。今週は1980年のヒット曲、矢上純子でパープルタウンをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。矢上純子でパープルタウンをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では 北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。